就活ポッドキャスト、朝日新聞ニュースの使い方。
いや、こうやって話してるとなんで役員面接で喧嘩しちゃったんだろうって思いますけどね。
そうですね。
どうですか、神田さん。
ただまあそうですね、私思うのは、はい、まあ、落ちてよかったのかもなってことですね。
そうね、わかります。
私ポッドキャストの方で、はい、ABC 大阪の、ね、朝日放送の上田武彦アナウンサーというですね、はい、キャストっていうあの看板番組をやっているアナウンサーさんいらっしゃいまして、
はいはい、して
ます。もう何度かシリーズでですね、対談をさせてもらってるんです、はい、そうするとね、彼が言うにはアナウンサーという職業も本当完全に今こう曲がり角に来てると。
へ、
伝統的にはアナウンサーさんっていうのはよどみなく間違いなく原稿を読み上げるっていうことが大事なわけですよね。
確かに。
でそのことは変わっていないし、うん、あるいは例えば地震が起きましたと、うん、そういう時にその身の安全を確保してくださいなんてことをね、冷静に呼びかけるとか、
うん、 ね、
その状況をルポするっていうようなこともこれずっと変わらないアナウンサーさんの価値だと思うんです、はい、他方彼が言ってたのは、そして私もそうだろうなと思うのは、今アナウンサーさんってインフルエンサーとしてのですね、存在意義を求められている、
はい、
つまりそのニュースを伝えるっていうのもただ原稿を読み上げるんではなく、そこにこう自分の意見や感情とかっていうのをいかにこうね載せることが、しかもその品のいい形で載せられるか、表現できるか、そこは多分その中田さんみたいな方の方がうまいんですよね。だからその音楽にもクラシックとジャズあるじゃないですか。クラシックはもう再現の芸術って言われるぐらいで、楽譜に書いてあることをきれいに再現する、これが大事ですよね、はい、でもジャズっていうのはそうじゃなくって、時にこの自分のね感情リズムを織り交ぜながら、それをこうでも聴衆に聞いてもらう、乗せていくっていうような、これねタイプ両方必要なんですよ。
確かにそうですね。
でおそらくその中田さんを求めていた曲は、はい、その中田さんのことが高く評価したし、はい、そうじゃなかったところはちょっと画が出た部分を、あ、うちはちょっといらないなっていうふうに判断したのかと、はい、っていうことは逆にそこに受かってたら合わないから、
そうですね、
苦労してたかも。
確かに。
なるほど、今落ちてよかったかもなって思いました。
そうかなね、本当に、はい、いやしかもアナウンサーって年に何人も採用するわけじゃなくて、特に地方局の場合は女性で1人とか男性で1人で、年によっては採用がなかったりって本当にこう少ないじゃないですか、はい、そうするとこの年はこの人、こういうキャラの人が欲しいんですみたいなのが結構こう学生側には伝わらないんだけれども、会社側に明確にこう欲しいアナウンサー像があるケースがあって、例えば今人気の誰々アナが、まあ、実は退職する予定だから、ああいう感じの優しい感じの人が欲しいんだよとか、あのこのアナウンサーが今後ちょっと産休育休に入りそうだから、あの元気な感じの子がぐいぐい来る子が欲しいんだよっていう場合があったりとか、結構ね、あの、まあ、1人しか取らないので、はい、こういうのが、こういうキャラが欲しいんだっていうのがね、あるケースが実はあるんですよね。だそこに本来だったら去年だったら受かってたのに今年だったら違うんだとか、はい、よくあるのは、いや君本当にいいんだけど割と同じようなタイプの子を去年取っちゃったから今年はごめんみたいな、あっていうのもあるので、そこはもう本当にその局とのご縁とかタイミングなのかな。で結局まあやっぱり一番いいところに落ち着いてきっと楽しい毎日がね、来るんじゃないかななんて思いますけどね、中田さんのキャラだったら。
そうです、楽しみにしたいと思います
ね。あと他にね、なんかあのアナウンサー志望に限らずかもしれないけれども、これが役だったとか、あのこれやってよかったなと思ったことありますか？
そうですね、やっぱり面接だとこの上手に自分とは年代の離れた方とお話しする機会も多くなるので、普段からこうなるべくいろんな年代の人と話したり交流する機会を持った方がいいんじゃないかなって思います。
例えばそれどうやってやってたの？
私の場合はなんですけど、例えばその地域の自治会活動に参加してみたり、うん、私そのさっきとわみの話だと思うんですけど漁協のまあおじさんとこう話す機会とかを持って、やっぱ自分と違う価値観を持ってる方たちと話しておくと、うん、面接でもそんなに緊張しなかったり。
緊張しなくてね、はい、地域の自治会活動、
はい、もう
一人暮らしなのに。
そうなんです、うん、私が住んでる地域の自治会に参加して、うん、でそこでいろんな意見を言ってましたみたいのを。
どんなことやるんですか、自治会活動で大学生が。
もうそれこそ本当よく思い浮かべるようなリタイアをして60歳くらいのおじさまがたくさんいるんですけど、その中でも、まあ、こういう空気だったら若者入りにくいので、あのお菓子とか出してもうちょっと楽しい会にしませんかってこう提案しましたとかいうのを、うん、まあ、長所として言ってたりもしてたん で、そういうのがやっぱ面接でも 生きたかなと。
あまりビビらず。いや面白いですよ今のもね。神田さん、うん、大学生で一人暮らしなのに自治会活動に参加しているって、それだけでなんか私、うん、二重丸つけたくなっちゃうんだけど。
まあさっきから言おうかどうか迷ってたんですけど。
言っちゃってください。
はい。
アナウンサーとしてね、これからまず羽ばたいていただいて、
はい、
ただですね、うん、アナウンサーを卒業された方が結構なる職業って知ってます？
はい、知らないです。
政治家です。
そうなんですか。
そういうふうにその地元の町内会的なところとかね、自治会みたいなところに支店があったりとか、はい、議員事務所で働いてたりとか、うん、すごい向いてると思いますよ。
本当ですか。ちょっとあの記者の方によれると、ね、嬉しいです。
いやいいじゃない。だってアナウンサーは別に一生、まあ、もちろん一生ねアナウンサーやるくらい素敵、あの、うん、自分と合った仕事だったらいいけど、
はい、
ねえ、
そうですね、まあ、アナウンサーでまあ、いろんなニュースを読んだりっていうのも仕事だとは思うんですけど、うん、やっぱ自分の意見を持ってで考えながら仕事をしていきたいなって思いますね。
そうですよね。やっぱりこう就職ってそこに会社に入ったら、うん、終わりってか終わりじゃないな、だけでスタートだけれども、はい、それが一生続くってわけじゃなくて今の時代ね、うんうんうん、やっぱりここからいろんなキャリアの作り方があると思うんですよね、はい、で私も神田さんも前気づいたら、ね、さっき神田さん入社22年とおっしゃってましたけども、うんうん、長くあのうちの会社にいるけれどもこれからはもうどんどんなんだろう、その会社だけでなくて、うんうん、その勤めながら副業したりパラレルキャリアで働いていったりとか、うんうんうん、また新たにこう、ね、ステップアップしていったりっていう感じになってくると思うんで、
そうです ね、
ね、今のちょっと神田さんの言葉が何年か後にあの予言が当たったみたいな。
いずれは東京都知事にね。
いやいやちょっと
あの人もっとキャスターですから。
その時にはもうなんか私たち優先してこう取材とかさせてもらえたりするのかな。
いやでも本当にそうで、なんか就職活動をするときって結構視野が狭くなりがちで、うん、絶対にアナウンサーにならなきゃいけないとか、絶対このテレビ局だってみんななる、後輩のみんなもなるとは思うんですが、うんうん、でもなんかこう人生のファーストキャリアというか、まあ、この仕事に就いたから自分の人生が全てだじゃなくて、まあ、やっぱ何歳になっても、うん、あの理想の自分像になるために変えていけると。だから例えば篠原さんも、はい、昔アナウンサー志望だっておっしゃってたけど、うん、今こう朝日新聞に入られて、はい、もう半分アナウンサーみたいな仕事。
やだもう泣いて泣いてもうこういうこと言えるんだったらもう花丸ですよ。
あなた本当に褒められることに弱い。
いやでも
あんまり褒められないからさ。
いやいやもうだから好きなことをあのやりたいなって思ってたらいずれこう形が違っても叶うのかなと思うので。
いやいいと思います。いやなんかね本当にこれ大学生かなっていういいファーストキャリアだと、だからこれからどんどん自分らしく働いていきたいなっていう言葉が出たところで、
はい、
じゃあ最後に、
はい、
後輩のみんなにメッセージをお願いします。
そうですね、うん、もうとにかく自分に自信を持って物怖じせず試験に臨んでほしいなと思います。でやっぱ就活って私の考えなんですけど、これまで受けてきた中高大の受験とは違って、うん、なんだろう、こう真面目さとか記憶力とかそういう一面だけでは判断されなくて、こういろいろ悩んだりして自分と向き合った結果、こう苦労したことだったり不器用さとかも含めてそういったものを評価してもらえると思うので、うん、とにかくこう自分を見つめて自信を持って挑んでほしいなと思います。で私も業界とか職種もあるかもしれないんですけど、全然高学歴じゃないんですけど、そんな私でも認めてもらえる会社と出会えたので、うん、みんなも自分に自信を持って頑張ってほしいなと思います。
はい、はい、ありがとうございました。神田さん最後にじゃあぜひ一言コメント。無茶ぶりこれ。
そんなコーナーあったかな。
なかったかな。いやなんかここで終わるのあれかなと思って、今ちょっと神田さんと目があったから。
いや合ってない。
合ってない。
まあ一言ね。一言、はい、
ごめんなさい。
やっぱり基本的に中田さんの話を聞いててずっとね、僕もね頼もしいんですよね。途中すごい大変なこともいろいろあったし、
はい、
内定が出ないってことはさぞかし苦しかったんだろうなと思うんですけれども、はいはい、ただなんかそういう中にも一本芯が通ってるなって感じがする、
うん、
結局、まあ、これ何度もね篠原さんとのお話の中で言ってることですけれども、はい、この就職活動であったり内定をもらう入社するっていうのは人生の中ではね本当に一つのステップに過ぎないわけですよ、
うん、
そっから何をやるかっていうのがポイントなわけですよね、
うん、
ということは逆に言うとそこまで何をしてたのかっていうと全部連続してるわけじゃないですか、うん、
はい、
その一つ流れの人生っていうものの中の、まあ、輪切りみたいなところが就職活動なわけでね、
うん、
やっぱり自分自身がどうあるべきかっていうのが一番大事だよっていうのを今回ね中田さんの話でまた感じましたよね。
もう嬉しいです。
私がまとめなきゃいけないところを神田さんに無茶振りして大変失礼いたしました。
そういうとこですよ。
もうこれで神田さんが素晴らしいまとめをしてくださいましたのでこれにて中田さんの就活ポッドキャストをおしまいにしたいと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から、世界有数の海外取材網、国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを、朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から。
さて、この就活ポッドキャストを聞いてくださっている就活生の皆さんに お得な、ね、お知らせがあるんですよね、はい、篠原さん。
概要欄にある URL から、うん、朝日新聞デジタルの就活割にご登録いただくと、はい、就活に役立つ特典3つをプレゼントします。
はい、3つあるうちの今日は、ね、3つ目を紹介してもらいます、はい、
エントリーシートの趣味特技欄で、うん、もう悩まなくて OK、内定者の実例100をプレゼントしたいと思います。はい、うん、エントリーシートにはですね、趣味特技という欄があって、うん、こちらは文字数は少ないんですが、はいはい、結構大事なんですね。で、書き方一つで差がつきますので、うん、じゃあでもどんな風に書いたらいいのか皆さん分かりやすくご説明しようと思ってですね、うん、私が過去に添削した学生のエントリーシートを全部見返しまして、うん、その中で内定者の例を100個集めました。
これは知りたいですね、はい、うん、今回ね、特典3つご紹介しましたけれども、これ全部概要欄のところから申し込んでいただきますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、皆さんの就活がうまくいくように全力で応援しています。それではまた次回お会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想を投稿フォームで募集しています。概要欄の URL からぜひお寄せください。 Twitter やメールでも受け付けています。 Twitter では番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。